皆さんおはようございます。10月が終わりまして、今日は11月に入り第一の手術になります。司会者の祈りになりますように、 10月はたくさんのことがございました。それぞれ本当に大変な中守られて支えられてここまで来たことを本当に感謝したいと思います。また皆さんのご奉仕と祈りを本当に感謝しております。今ストーブを少しつけてもらってますんでしょうか。今微妙な時ですのでですね、風邪ひかないように少し温度調整もしていただいて、全体とまた個人でですねしていただいて、どうぞインフルエンザにならないようにくれぐれもよろしくお願いいたします。11月12月と、まあ、この年も終わりに向かっておりますが、心一つにして励んでまいりたいと思いますね。今日の説教題を、神様に義とされる祈り、神に義とされる、少し、報告しておりまして、予告しておりました義と、この題と書いておりますが、副題でありのままで神様の前にというですね、そういう題を付けさせてあげました。神に義とされる祈りとは何だろうか。神様に義とされるというのは、神様に正しいものとされる、あるいはもっと言うならば受け入れられる、認められるということですね。神様に受け入れられる祈りってどんな祈りなんだろうか。特にその中で大切なことは、ありのまま、神様の前にありのままということなんだということをですね、まずここに留めていただきたいと思います。で、今日読んでいただいた箇所は先週に続いてですね、祈りのことが書いてあります。9節にありますように、自分を義人だと義認して他人を見下げている人たちに対して、イエスはまたこの例えをお話しになった。これもまた例えなんですね。そしてこの例えの一番最後で、この例えをまとめる金言のようにして、14節後半、自分をおおよそ、自分を高くするものが低くされ、自分を低くするものは高くされると書いてあります。へりくだって祈ることが大切だということを言ってらっしゃるようですね。へりくだった祈りとはどんな祈りかということですが、日本語の辞書で謙遜という言葉を開きますとですね、自分を低いものとしてへりくだっていること、相手に対して素直で控えめであることと、こう書いてありました。自分を飾らずに、へりくだった心、ありのままの心で神様の前に出ることが大切だ。そのような祈りを神様が受け入れてくださるんだ、ということでありますね。神様の前に出るというのはお祈りすることなんですね。信仰生活そのものです。どんな人でもへりくだり、あるようなままで神様の前に出ればよいと言われていることを、今日心に留めたいと思います。そこにですね、私たちは平安や喜びや自由というものがあるんですね。これはとても信仰者にとって大切なものでありますね。ラグアルの集いで、講師の関根先生が、まあ本当に東京弁で楽しい、お話をしてくださいましたね。本当に、良かったですね。その中にですね、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。高校生の話、一人の高校生の話がありました。最初の方に出てきました。バイブルキャンプに参加していた一人の突っ張り高校生がいたと、そんな話ですね。キャンプで毎朝彼はですね、この自分の部屋でですね、長い時間かけてドライヤーで髪の毛をこう固めてですね、こう被災地をこう作っていたと。こうリーゼントカットっていうんでしょうかね、すごい久しぶり、雨降っても大丈夫だったような感じの久しぶりを作っておったという話でありますね。みんなで冷やかして、お前すごいなという感じでありますが、ところがですね、1日2日こうだんだんキャンプに馴染んできますので、ね、ある朝ね、この彼は突っ張りを作るのをやめちゃったという、普通の考え方で出てきたというか、集会に出てきたというわけでありますね。あれどうしたの、 いつものこれどうしたんやとこう聞きますとですね、彼が言ったんですね、ここではこれがなくてもいいんだってことが分かったんだ、こういう話でした。いい話だなと思いました。突っ張り高校生のこのバイブルキャンプではですね、神様の愛のもとにみんなありのままでいいんだ、安心して生活できるんだ、突っ張らなくてもいいんだ、人までかこつけなくてもいいんだってことがね、だんだん分かってきた。だからこれやめちゃった。私がありのまま受け入れられ愛され生きることができる、これは本当に大切なことなんですね。でここにある例えの中にパリサイ人と主税人の2人の人物が出てまいります。でパリサイ人は当時のユダヤの宗教社会の中ではリーダーでありました。律法学者、パリサイ人って言うでしょ、律法学者っていうのはですね、律法について、けんけんがくがくですね、これを論議しですね、この律法で、ね、定義する人なんですよ、やっぱ学者なんです。でこの律法学者がこの作りましたところのこの律法の細目をですね、これを民衆に、大衆に、ユダ民衆に守らせるというのは、これがパリサイ人の役割だった。パリサイ人だった。このように生活しなさいってですね、見本を示してですね、そして神様の前に正しい生活をするようにってね、立法にかなう生活をするようにという、その世話の係がで、指導係がいわばこのパリサイ人であると、まあ、そういうふうに理解してあげたいと思いますね。だからユダヤ社会における宗教的なリーダーであります。彼らは人々から尊敬を受けるべき人たちでありました。しかし一方の主税人はユダヤ人であることをやめてしまった人です。ローマと結託して税金を踏んだくって、それで懐を肥やし、権力と金だと、まあ、こういう言い方を定めたような人であったと思いますね。だから人々から売国奴、打滑のようにですね、嫌われ軽蔑されていたということでありますね。これが主税人になります。全く違うタイプの人たちでありました。彼らはそれぞれ神殿に、宮に参りまして、そして祈りをした、ね、礼拝というのは安息日がありますけれども、祈りの場合はいつでも来てよかったということ、いつでも宮に来て祈るということだったようであります。まず私たちはですね、この2人の祈りを見たいんでありますが、パリサイ人の祈りについて、少し考えてみたいと思いますね。このパリサイ人は行い生活は手抜かりなく大変立派であります。立法を固く守っておりました。やっぱりね、教える人は先に守らないかんわけでありますね。そしてパリサイ人は神様の前に出て祈っているわけでありますが、このパリサイ人は非常に特徴的ですが、非常に大きく自分を飾って祈っているんですね。11節から11節見てください。すごい祈りです。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことは余計なことです。これ感謝します。さらに私は一瞬に二度断食しております。全収入の十分の一を神様に捧げています。こういう祈りをね、するわけでありますね。一人で立って祈ったとありますけども、立つというのはですね、当時のユダヤ人の祈りで、立ってこうして手を挙げているのって、こういう祈りです、ユダヤ人の祈りはね。人が大勢の中で立ち上がって祈ったとも解釈できますが、そうじゃなくて、この祈りは、大声でもなくて、口の中でもごもごと言ったようです。あるいは心の中で祈った、そういう祈りをしたんです。考えてみてください。みんなの前で大声で、神様、私は貪欲なものじゃありませんよ。正しい人間です。対応しません、そんな不自然なこと生活しません、私は他の人とは違います。このような祈りをする人がいますか。礼拝の中で私たちは重機としますよ。そういう人誰かがしたらと思いますよね。何ちゅう人だと、こうとてもアーメンと昭和できないのでありますね。私は 10分の1ある今日は何万円も献金しました。大変です。すごい犠牲がありましたって、こんな祈りをする人はまずいないと思うわけですね。